おはようございます。
おはようございます。
一言お祈りをいたします。私たちの天の地なる神様、お祈る皆をあがめます。すぐに1週間の歩みをお守りくださり、あなたが支えてくださって、こうして、再び主の日を迎えることができまして、本当に今日愛する兄弟姉妹たちと共に礼拝を捧げることができますから、ありがとうございます。どうか私たちの賛美や祈り、感謝の捧げ物を受け入れてくださいますように。今日もあなたが今から語りますが、御言葉を通して一人一人に語りかけてくださるように、お願いを申し上げます。今日集えなかった多くの兄弟姉妹たちもおられます。病んでいる者もおられます。神様がどうぞ全能の御手を持ってお癒しくださり、心も強めて支えてくださるようにとお願いを申し上げます。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通してお祈りを申し上げます。アーメン。今日は先ほど読みましたところから、治りたいのかというテーマで、御言葉を取り継ぎます。昨年の2月になりますが、私の家内が、ちょっと直腸を悪くしまして、手術をいたしました。約2ヶ月ほど入院していましたけども、もうそれから1年以上経ちまして、皆さんもその後どうですかって声かけてくれるんですけども、おかげさまでですね、皆さんのお祈りに支えられて回復していることを、心から感謝をしたいなと、そのように思います。皆さんは今までに大きな病気にかかられたことがあるでしょうか。私は小さい頃に小児喘息で苦しんだことがあり、学校もですね、3分の1ぐらい、年間を通して3分の1ぐらい休んでたことがあります。また成人してから大きくなってから、いくつかの病気をして入院したこともあります。英国のことわざに、病気をしたことのない友達を持つなというのがあるんだそうです。病気をした人のみが病気にで悩んでいる人の痛みや苦しみ、そういう辛いことを理解することができる、そういう相手の気持ちが分かる、そういう友達を、持つようにということでありましょうか。私のもとに「やまなければ」っていう詩を書いたカードをちょっと持ってきているんですけども、こういう詩がございます。ちょっと出所っていうか、どこから誰が言った言葉かっていうのが定かでないんですが、「やまなければ」っていうですね、詩をちょっと読みますね。「やまなければ捧げない祈りがある」、やまなければ信じえない奇跡がある、やまなければ聞きえない御言葉がある、やまなければ近づきえない聖女がある、やまなければ仰ぎえない御顔がある、やまなければ私は人間でさえもありえない、という、そういう詩がありまして、私は、この詩に感銘しましたので、ちょっと控えて、いるわけでありますけれども、本当にやまなければ捧げない祈りがある、奇跡がある、聞きえない御言葉がある、その本当にそうではないかなと、そのように思います。私たちは、いろんな病気をします。今は健康でありますから、こうして礼拝にも来れておりますが、またこれから病気になることも人生でありますからあるわけですが、 まあ病気になれば誰でも治りたいな、良くなりたいと願うものであります。さて今日の箇所でありますけどもに入りますが、38年間も病気で横になっていた人がイエス様に出会って、そしてイエス様によって治してもらって歩けるようになったという、まあ奇跡物語が記されてあります。ヨハネの福音書の中において第3番目の印となります。第一の印はイエス様が水をブドウ酒に変えたっていう出来事でしたね。第二の印は先週学びましたけども、役人の息子さんが死にかかっていて、イエス様ぜひ来てくださいと頼み、行く前からイエス様もうね、帰りなさい、その間にイエス様が行った時にその病気は癒された治ったという奇跡を学んだところであります。今日は3番目の印の箇所であります。今日はですね、この癒しがどこで行われたのか、イエス様はどのようにこの人を治されたのか、癒されたのかということを、一緒に学んでみたいと思います。さて、今日の箇所は、出来事はどこで、行われたのでしょうか。イエス様は、祭りのためにエルサレムに登ったと書いてあります。まあこの祭りがどんな祭りであったかということがよく分かりませんけれども、祭りですからイエス様もと同じようにいろんなところからエルサレムにですね、たくさんの人が集まっていただろうと思います。でそのエルサレムの北側の方に羊の門、よく羊とか羊飼いが礼拝する羊の門というのがあったそうでありますが、そこにベテスダの池があった。でそこに5つのこう回廊がですね、こう池をこう、まあ、囲むようにあったそうでありますが、そこには大勢の病人、目の不自由な人、足の不自由な人、痩せ衰えた人たちがそこにたくさんいて、まあ横になっていたと、書かれています。今の社会と違って、病気の家に仕事もできなくなり、また家にいることもできなくなり、このようなベテスダの池に、置かれていた、追いやられていたということが、言えるかと思います。なぜ彼らがそこにいたんでしょうか。どうして彼らはそこにずっといたのでしょうか。皆さん、私たちの聖書にはですね、4節と5節というところがありません。で下の注釈読みますと、他の写本にこういうことが書かれてありますって、その理由が、書かれております。でどういうことかというとですね、そこの池、は、池に入っている水が時々動く。本当は、まあ、こう水がこう湧き上がっている、そういう池であったようであります。で実際に一番に入った人がその湧き上がる水、まあ、温泉であったかも分かりませんけども、病気が治るということがあったようであります。でも彼らはそういうふうに思わず、天使が降りてきて水を動かしているというふうに受け止めていたようであります。で誰でもが治りたいのでありますので、一番に入らないと治らないので、我こそはっていう感じで、あったかと、思います。で、ある牧師がこのところをこのように説明しております。強いものが我先にということがあると思う けれども弱い者にも割れ先があるんじゃないか、強い人たちばっかりが私がと言ってね、先に一番にこう進もうとする人たちがいるけれども、弱い人にも本当は助け合わなければならないにもかかわらず私が一番にっていう、そういうことがここで行われていたのではないかと思うんですね。他の人を助ける、自分は後じゃなくて水が動いた時にいや私こそは私がと言ってそのように、自分を第一にする人たちが、ここに記されているのではないかと思います。私はこのベテスダの、この場面っていうのはなんか人生の、そういう苦難というか、ね、それのまあ縮図のような場所、縮図のようなところではなかったかなとか思うんですね。悩みや苦しみ、そういう本当にですね病気の家に苦しんでる人間の様っていうか、その状況がここに表されているように思います。このようなところにイエス様は来たのであります。人がいっぱい集まっている賑やかなところというよりはあんまりみんなが行かない、あるいは目に留めてもらえないところ、苦しんでいる人のところに、弱い人のところに、あるいは罪を抱えて苦しんでいる人のところにイエス様は行かれました。イエス様は失われた人を探して救うために来たからであります。そのことをまず覚えましょう。さて2番目に、この癒しはどのようになされたのでありましょうか。イエス様はまず目に留めました。たくさんいる中で最も悲惨に見える、最も苦しんでいるこの男に目を留めました。38年間の長い間苦しんできた。イエス様はそれをご覧になられました。イエス様は分かるんですね、その人の苦しみがですよね。で14節を見ると、この人の病気は何かの罪のゆえであったということが分かります。14節ご覧ください。後でイエス様と出会うんですが、あなたは良くなった、もう罪を犯してはなりません、そうでないともっと悪いことがあなたに起こるかもしれないとこう書いてある。もっと悪いことが起こってまた重い病気になるとか魂が、破滅していくという、まあ、そんな意味があると言われておりますけども、まあ、この人の場合はですよ、罪の結果病気になっていたということでありますけども、ここで皆さん、誤解しないでいただきたいことは、全ての病気が罪の結果であるということではありません。この人の場合は罪の結果でありました。でも私たちはそうでない理由で病気になることもいっぱいあるかと思います。ここのところは全ての病気が罪の結果だというふうにどうぞ、思わないでいただきたいと思いますが、何かの罪のゆえに、だから彼は罪の許しも必要としていたということであります。病気の癒しだけではなくて罪の許しも必要としていたということでありましょう。はい、皆さん38年間が彼の心をどういうふうにしていったか考えてみましょう。 長いですよね。三浦綾子さんという方は13年間結核、それから脊椎カリエスで13年間もずっとですねベッドに伏していたということを聞いたことがあります。13年だけでも長いですよ。自分だったらどうなるかなって思いますけども、この人は38年、約3倍ですよね、まあ、38年間も歩けないまま横になったままでありました。最初は治ると思っていたでありましょうか。長くなるにつれてどんどんどんどんそういう思いも消え、心も弱くなり、もう諦めかけていたかも分かりません。誰も助けてもらえなかった。後で読むといつも誰かが私を助けてくれた人はいません。私が行こうと思ったら他の人が池に入るのですと言って、イエス様の方にの話しているところがありますよね。このような病気になったのは自分の犯した罪のせいだと、そのことを悔いていたかも分かりません。まあいろんな思いを持っていたことだと思います。イエス様この人に目を留められただけではなくて、何と言いましたか？あなたは良くなりたいのかと気になったのであります。他のところで目の見えない人がイエス様憐れんでくださいってこう願いしてて、あなたは私に何を願うのか、その人は目を治してほしいのですとこう言っているところがありますけれども、イエス様の方からあなたは良くなりたいかと声をかけられました。良くなりたいのは当たり前ですよね。この人は失礼なことを言う人だなと思ったでしょうか。優しい言葉をかけてくれたんだなと思ったでしょうか。イエス様は良くなりたいのかとこう聞いているのは、本当にこの人が良くなりたいというそういう気持ち、望みというものをこの起こさせる、ね、そういう思いを持たせるためにそこまで至ってなかった、だからその思いを引き寄せようとしたのではないかなと思うんですね。この人はイエス様を知らなかったと書いてあります。イエス様を知っている人ほとんどイエス様どうぞ治してくださいとお願いしていますよね。イエスは神の子であり力ある方だって知っている人たちはイエス様のところに行った、大勢の病人たちが行ってイエス様って助けてくださいって願っていて癒されたって、いっぱいそういう記事がありますよね。この人はイエスだっていうことが分からなかった。そして治してくださいとも言ってないんです。この信仰というのはどこに見られるのでしょうか。今でしたらこの人の信仰はすごいイエス様は褒めたたえてるところあります。この人はどこに信仰が見られるのかなというような人であります。その人にイエス様は治りたいのかと語っているのであります。それに対して彼はこう言いました。どうぞ見てください、7節ですね。病人は答えた。
主よ、水がかき回された時、池の中に入れてくれる人がいません。行きかけると他の人が先に降りて行きます。
皆さん、この言葉はどのように受け止めるでしょうか。もう彼は全然失望落胆してて、無理だ、ね、ダメだ、そんななんか気持ちを表しているようにも思いますよね。誰も入れてくれなかった。そして自分も行こうと思ったら先にやられ、はい、人がいる。もう繰り返してきた、無理だと思っていたでありましょうか。でもイエス様は治りたいのかってこう先に言ってるわけです。ある聖書の訳読んでおりましたけども、こういうのがありました。個人訳の聖書、イエス様は治りたいです、でも無理です。治りたいです、でも今までダメでした、難しいみたいな、そんな心を表している聖書がありまして、私はこういう気持ちでなかったのかなとこう思うんですね。治りたいです、でも無理だと思いますみたいな心、私たちが持つ心ですよ。治りたいです、良くなりたいです、でも無理じゃないでしょうか。そんな心をこの人の中に入れるんじゃないでしょうか。イエス様はどうされましたか。触ることをしませんでした。池の中にもちろん入れることはありませんでした。ただ起き上がりなさい、起きなさい、床を取り上げて歩きなさい、ただ一言言ったのであります。起きなさい。今まで起きれなかった人に起きなさい。彼はその言葉を、なんかここになんか彼の信仰を見ますよね。行動に移しました、起き上がりました、そして立てるようになりました。床を担いで運んで家に帰って行ったと書かれてあります。第三の印、宮田がなされたということであります。いつも神様の恵みは先行するんだということを今日覚えたいと思います。良くなりたいのか、主が声をかけてくださいます。起き上がりなさい、立ち上がりなさいと主は声をかけてくださいます。私たちは受け身であります。信仰というのは受け身ですよね。私たちが何かをするというよりもイエス様がしてくださることを私たちは受け入れて従うということであります。この場所はヘブル語でベテスダと言われていたと書いてあります。ベテスダというのはですね、皆さん、神様の、神が恵みを与える場所という意味のある言葉です。神が恵みを与える場所、まさにそのこと、言葉通りになった出来事であったということです。本当にイエス様のいないベテスダは本当に人間の悲惨さ、悲しみや苦しみや嘆きや痛みや、もう失望や、そういうものがいっぱいあるところにイエス様は光を注がれました。その名前が、 名前のごとくなった。そのような記事がここの箇所ではないかなと。ベテスダ、神の恵みが与えられる場所。皆さん、病気になるということは決してマイナスではありませんよね。先ほど詩を紹介しました。ある方この言いました。あらゆる病気と悲しみは私たちに話しかける神の御声なのである。あらゆる病気と悲しみは私たちに話しかける神の御声である。イエス様はベテスダに変えてくださる方だということを、覚えたいと思います。そして私は今日皆さんにもう一つ伝えたいことは、この人はただ癒されただけではないんだということです。先ほど言いました、罪を犯していた人でもあった。だから病気の癒しだけではなくて罪の癒しも一緒に受けることができたのではないでしょうか。イエス様の救いというのは、私たちは肉体だけの癒しというだけ見ておりますけれども、ヨハネの福音書は前も今までもお話したように、それだけで終わっておりません。イエス様が神の子であること、信じて永遠の命を得ることが、命を得るためにこの書は書かれた。一つの奇跡はそのためになされているんだということを今日も覚えたいと思います。皆さん、五章のですね、24節のところを開いてください。ヨハネの福音書の五章の24節、まことにまことにあなた方に言います、私の言葉を聞いて私を使わせた方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っていますと書かれてあります。この38年間の病にかかっていた人もイエス様を信じました。永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っています。その一つの例がこの38年間の病気を持っていた人たち、人が癒されたということではないかと思います。この出来事が安息日の日であって、後でイエス様がですね、迫害を受け殺されようとしたという展開になってきたことが書かれてあります。安息日に一種が癒す、病気の人を癒した、床を上げて歩けて、その床を上げて持つことが労働になって律法を破っているということで、イエス様は非難されて殺されようとしている。なんかね、ユダヤ人たちというのはなんかそういうところに見える、そこしか目を向けてなくて、本当にここにいる病人の救いのことを考えてないような、そういう対処も覚えますが、まあそのところはまた長くなりますので今日は立ち入りませんけれども、今日のこのベテスダの出来事、主は恵みに変えてくださったっていうことを覚えたいと思います。一言お祈りをいたしましょう。天のお父様、御言葉をありがとうございます。主がエルサレムに登って人が大勢いる、そういう賑やかなところではなく、悲しみや痛み、苦しみを抱えている人たちのところに行き、その二人に目を留め、特に38年間も 病気で苦しんでいた人に目を留めて、イエス様が治りたいのかと言って癒された奇跡を学びました。今もイエス様、私たちにあなたは治りたいのか、良くなりたいのかと、私たちのいろんな状況をご存知であり、私たちに声をかけているように思います。治りたいのです、良くなりたいのです、しかしどうにもできませんと、私たちもそのような思いに駆られることがございます。主よ、私たちの弱さや私たちの愚かさや不信仰を憐れんでください。イエス様が起き上がれ、床を畳んで歩けとおっしゃった、そのように私たちもまたイエス様の言葉を信じて従って歩んでいくものとしてください。神様、あなたいつも先に私たちに声をかけてくださるお方であることを覚えて感謝します。なおもあなたの声を聞きながら主の御心に歩んで従うことができるように助けてください。この祈りをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。